はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはオフェンスの話ですね。パスした後どうやって動いたらいいのというね、7つの方法についてお話をします。最初にいただいたメール読ませてください。メルマガの読者さんからいただいた質問です。ドリブルなしの5対5や、自分のチームでは3対3など人数を減らして行うことが多いのですが、なかなかフロントカットやバックカットなどが生まれにくく、ゴールから遠ざかるアウェイの動きしかしません。なんとなく、遠ざかる動きばかりなので、チャンスが作れないことが多いですと。教える際に何かポイントなどがあれば教えていただきたいですということで、ありがとうございます。なんかこれすごくね、よくある質問というか、よくある出来事だなと思っていて、パスをした後どう動いていいかわからない。選手もそういう気持ちになるでしょうし、指導者の方もね、改めてこう言語化してパスした後っていうのはこの7通りがあるよっていう話をしてあげると教えやすくなるかなと思ったので、今日はこのね、7つの話をします。バスケットカット、ベースラインカット、アウェイスクリーン、オンボールスクリーン、トレール、 V カット、ステイということで、この7つが基本的にね、パスをした後の動きということであるんだよって私は思っています。で、今日のこの放送を、ポッドキャスト、ボイシーでお聞きの方は、ぜひ YouTube の方を見てください。今から画面でね、説明します。または、私のインスタグラムの方に全部図は載っけておきますので、そちらの方も見ていただければと思います。ということで、改めてですね、画面見ていただきたいんですが、まあ、ボールをね、パスをして、この後ここの選手がどう動くかということですよね。まあ、3対3で分かりやすくやるんですけども、先ほど言ったように7つあります。1つずついきましょう。まず1つ目はバスケットカットですね。リングに向かってパスをした後に、まあ、いわゆる切れるという方法になります。ディフェンスが、自分のディフェンスがですね、こういう横のところにいるんだったら前を通る、これフロントカットって言いますし、逆に、ジャンプトゥーザボールしてボール側にいるんだったらですね、背中側を切れる、これバックカットって言いますが、まあ、その2つを総称して、このバスケットカットという言い方をします。まあ、これの目的はですね、パスをしてもう1回走り込んでリターンパスをもらうため、自分がもらうために切れる方法がバスケットカットですね。で、多くの場合はこれをこっち側にこうボールから反対側に抜けていくっていうことが多いです。バスケットカットをしてボールがもらえなかったら逆側に切れていくということですね。で、その反対の効果があるのがベースラインカットということで、これは最初からボールをもらうというよりは、毒、いなくなる、ね、邪魔しないためにいなくなるっていう、そういう意味ですね。まあ、さっきのバスケットカットと何が違うのっていうことなんですけれども、これ、パスをしてですね、こっち側に行くと、この自分のマークまで絶対こうついていくんですよね。ということは、このボールマンがドライブする、1対1をする、そういうチャンスが生まれてくるということになります。逆に、これこっち側にね、バスケットカットの延長で逆サイドコーナーに切れていくと、だいたいディフェンスって、このちょうど真ん中にこう残るんですよね。なので、この2番がボールマンが1対1をした時も、ここのディフェンダーはヘルプに残ると。逆にこうボールサイドの方のベースライン側にこうカットすると、ディフェンスは完全にいなくなるんで、っていうことで、スペーシングを作るためにはボールサイドにあえて切れていくということがね、結構効果的だったりするので、これ意外と盲点なんですけれども、このベースラインカット非常に使える動きです。で、3つ目がアウェイスクリーンですね。これはまあよくやるチームが多いんじゃないかなと思いますが、パスをした逆方向にスクリーンをすると。で、この3番の選手がリフトしてもらったりとか、カールしたりとか、そういう動きになりますよね。最近だと、このコーナーにもう味方が2人いて、まあ、5アウトオフェンスの入りで、まずアウェイスクリーンから入るなんていうオフェンスは非常に多いと思います。そしてスクリーンの方向が全く反対の、これオンボールスクリーンですね。ボールマンにスクリーン行くと。まあ、これも同じで、プロなんかでもよくあるプレーだと思いますが、ここにスクリーンをかけて、この選手がドリブルで、ペイントアタックをして、ね、またはスイッチしたらこの選手がダイブをして、2人でペイントを攻めるという、ね、方法です。パスの回数がですね、多ければ多いほどミスになる可能性って高いんですよね。先ほどのバスケットカットをしたりするところに、もう1回パスをこう入れるっていう作業が必要になるじゃないですか、シュートまではね。だけれども、このオンボールスクリーンっていうのは、このパスを1回だけして、 スクリーンをかけて、で、これ以降もう二度とパスしなくてもですね、この2番の選手がそのままシュートいけたりするんで、ターンオーバーが減るっていう意味で、パスの回数を減らすっていう目的で、このオンボールスクリーンを使うチームが多いと私は思ってます。なので、まあこういった形でね、パッシング系でパスでとにかくずらすというやり方というよりは、1対1、個人の力が、勝ってるという場合は、こういったオンボールスクリーンで、シンプルに攻めていくっていう方法もありかと思います。まあ逆に言うとね、あまり個の力は、優れていないと、相手の方がむしろ能力は上っていう場合は、すぐにこうオンボールスクリーンに行くというよりは、まあカッティングを入れね、パスでこう崩していくっていう方法があるかなと思います。はい。で、このオンボールスクリーンと同じ効果を生むのがですね、トレールですね。まあ手渡しパスということで、先ほどはこの1番の選手が壁になる動きでしたけれども、この逆にこの1番がですね、2番を壁として利用してもらうという動きですね。はい。まあ中学生ぐらいだと、あまりこのオンボールスクリーンっていうのは推奨されず、ドリブルが多くなるので、嫌う指導者も多いと思うんですが、逆にこのトレール、ハンドオフ系っていうのはですね、動きのスピードを落とすことなく使えるので、結構この動きは使うチームが多いかなと思います。はい。で、もう一個、これは V カットと言ってですね、リプレイスとも言うんですけど、同じ場所にまた戻ってくるという方法ですね。パスをしたらこの2番の選手が1対1をしやすいように1回どくと。で、どいて、チャンスがなかったらまた戻ってパスをもらうというような、こういう動きですね。よく昔あったのは、このカッティングするつもりでこっち行って戻ってくる。まあ、これも V カットですけど、最近はどちらかっていうとですね、アウェイ側に抜けていって、この広くギャップを開けて、ダメだったらまた戻ってパスをもらうという、こういう動きが多いかなと思います。ちなみにこの1番が V カットのためにこっちに行ったら、3番の選手との距離が近くなっちゃうんで、この3番の選手も少し下がるというような連動も必要かと思います。はい。で、最後はステイですね。パスした後動かないということで、よく、まあ、パスして動けと、人とボールが動くバスケットっていうことを言うと思うんですけど、実はですね、このステイっていうのも非常に重要な選択肢でして、止まってるイコール悪いということではないんですね。はい。止まってるからこそ、できることがあります。例えば、ここにボールをね、すぐに返してもらうだとか、スペーシングがね、変に動いちゃうことで崩れちゃって、この1番の選手がさっき言った V カットみたいにこう遠ざかります。で、3番も遠ざかります。で、なんか、この選手が全然チャンスがなくて、ディフェンスに挟まれちゃったりとかね。まあ、いろいろありますので、実はこのステイっていう、止まっとくっていうのも一つの選択肢っていうふうにね、決めておくことも、まあ、有効なので、止まってるイコール悪っていう考え方は、ちょっと待ってっていうふうなことで、この選択肢も載せてあります。はい。改めて、文字でするとですね、パスをした後の選択肢は、バスケットカット、ベースラインカット、アウェイスクリーン、オンボールスクリーン、トレート、で、V カット、ステイということで、最初のこの1、2番がカッティングですね。パスをした後にいわゆる切れるという状況。で、3、4、5がですね、スクリーン系ですね。はい、3、4、5がスクリーン系。そして6、7がスペーシング系ということで、まあ、こんな感じで、分けていただいて、まあ、この7つあるよということで、選手にこう提示して、どれやってもいいからねということでもいいし、まあ、自分のチームはこれとこれはやらないようにしましょうっていうことでもいいと思うんですよね。私が今、教えてる、チームに、まあ、この7つを提示して、で、この7つのうち、これとこれとこれをやりなさいっていうことはあんまり言ってないです。まあ、結果的にですね、まあ、この辺はどっちかっていうと研究室で話すような内容なのかなと思うんですけど、私が指導するときはどっちかっていうと、そうだな、2、3、4が多くなるかな。あ、3、3、4、5が多くなるかな。3、4、5が多くなるかなっていう感じがするんですけど、まあまあ、自分のチームでですね、必ずね、3、4、5、パスしたら必ずスクリーンに行きなさいというようなやり方でもいいですし、逆にね、私が結構昔教えてたのは、1、2、3、6、このどれかでやってくださいと。要するにね、ボールによらない。4、5番ってのはボールによるでしょ。ボールによるってことは、こういう動きをするってことは、ね、こういう動きをするってことは、ボールマンにディフェンスを寄せちゃう行為にもなるじゃないですか。 考え方として。ということは、ボールがミスをする可能性も増えるわけですよね。だから、ボールによらないプレーばっかりやりましょうということで、4と5は禁止したこともあります。まあ、そんな風にですね、チームでこういう約束事を決めてもいいし、まあ、この7つ全部こういうものがあるんだよという紹介だけでもいいと思うので、まあ、パスをした後にどう動いていいかわからないということのヒントになればと思って、今日は整理をさせていただきました。なんだか参考になれば嬉しいです。はい、ということでありがとうございました。先ほどもちょっとお伝えしましたけど、ラジオだけで聞いてる方はちょっと分かりにくいと思うので、YouTube の方を見ていただくか、または私の Instagram の方に、原稿スライドをアップしておきますので、よろしくお願いいたします。バスケの大学毎日更新をしております。皆様からの質問もお待ちしております。ぜひコメント欄にて、質問ね、どしどしお寄せください。チャンネル登録もよろしくお願いします。メルマガ完全無料でやってますので、メルマガ登録していただきますと最初の1つ目で限定の動画プレゼントしています。実はもうすぐね、また Kindle で、電子書籍出版しようかなと思ってて、それも最初のうちメルマガ読者さん限定でね、無料で配布しようというふうにも思ってますので、それちょっと欲しいなという方はぜひメルマガの登録もよろしくお願いします。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方は下の説明欄からぜひ一度バスケの大学研究室覗いてみてください。ボイシーのプレミアムリスナーになっていただく方は、初月無料となってますので、ぜひ、これを機にお試しください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。